高等試験一般問題について、黄色で、マーカーしてくださったところをちょっとコメントしてまいります。3ページの7、業務内容の詳細、業務の意義とか展望はありますか。で、この、ちょっと意味が分かんないんですけどね、意義って何ですか。61メートルを必要とする乾燥地帯で地下水調査を確立した。で、これどういうことなんですか。その意義がありますって言ってるんですけど、その意味が分かんないんですよ。つまり深いところでできる方法ができたということで、今までできなかった深いところができるようになりましたということで、意義が大きいっていうんですか。その意味の説明をしてもらえないですか。なんか自分ではここに意義があると思うって言ったって、それがどこら辺のことを言ってるのかってよくわかんないんですよ。その続き、また耐水層までの地質深度を明らかにしたことで、地下水供給設置施設工法が明確になりました。で、これって、この当地でのことなんですよね。で、この当地では、確かにそうかもしれないですけども、これは、どちらかというと、その調査法を開発したということに、重きがあったんじゃないかと思うんですが、調査法としてはどうなんですか。そういう開発法として、ノウハウとして、これをね、汎用的に、全世界で活用していくという意味で、非常に可能性に富んだ方法であるわけですね。この地でどうかということもあるんですけども、そのことについてどう考えているか、展望ですね。そっちの方が展望大きいんじゃないですか。この地はこの地でね、その水が出りゃ、それは助かりますけども、あとは実際に吸い上げてどうするかということだけじゃないですか。そんなことは別に展望でも何にもなくて、ただその続きをやるだけのことで、そうじゃなくてもっと発展させるとしたら、その技術的な開発の継続だと思いますけどね。8番、成功例失敗例。これは成功例はですね、成功だと分かりますけども、何が成功なんですか。その A、 河川 A、 いまだに成功してない地盤の村がありました、岩盤の村がありました。で、 B、 地下深部の集水場をキーとして電気探査やりました、そしたら良かったですっていうんですけども、これ問題と解決策っていう感じで、これが成功なんですか。成功っていうのは、その結果だけ見てもね、成功って分かんないじゃないですか。そのプロセスにある考え方を応用したら、見事にその通りになりましたっていうことが成功なわけで、技術の成功ってそういうもんでしょう。そのブラックボックスに対して、その結果が良かったから、だから電気探査は良かったんだって、それは言えないじゃないですか。そのプロセスのことを言ってもらえませんか。方法論ですね。失敗例はまた逆に、そのプロセスが悪かったことが失敗のもとですよね。そのことを言ってもらえますか。それから9、技術管理の必要性っていう、これは実際何をすることを考えてますか。技術を管理する、雇用なしでやるのとですね、技術を管理しないでやるのと何が違うか。技術管理っていうと、その分析とか応用とか調整とか、そういうことですよね。その、なんで分析しなきゃいけない、なんで応用しなきゃいけない、なんで調整しなきゃいけないのか、その必要性が高まっているっていうのはどうしてなんですか。そのことが分かんないと、なんか意味が通じないですね。解析手法はプログラムの向上によって高度化している。 計算も幾通りも存在する。だから何なんですか。次のページに行きまして、調査地周辺での影響が反映されて共存が浮き出てしまう。でこれは不具合、どう考えたらいいんですか。その技術的なその管理とね、どういう関わりなんですか。そのなんていうか、技術管理というそのなんか意味をもうちょっと具体的に定義して、それで答えていかないと、答えの意味がちょっと通じない感じですね。意味分かってお考えですか。技術管理と言ってるのが。それから10に参ります。現在の業務で特に苦労されていること。これどの調査手法が結果の絞り込みに有効となるか判断で苦労している。まあ、この苦労してるって言って、分かんないから苦労してるだけのことであって、その核心部分をね、もっと詳しく言ってもらえませんか。その、苦労されていることの本質が見えないんですよね。今書かれていることは、その、この4行あるけども、最初の3行、2行はこれ前置きなんですよね。で、結論は、どの調査法が有効なのか分かりませんって言ってるわけで、分かんないから苦労してるっていうことで、まあ、答えが見えてないんですよ。現在の業務で苦労されてることは何でしょうって言って、もうちょっとなんか技術的な革新の話が聞けると思ったんですけども、いや技術的に解明してるわけじゃなくて、私もただ悩んでるんですよ、分かんないんですよっていう感じで、技術士なのに分かんないことあるんだっていう感じで、そうなんですかって、それで終わっちゃうっていう。じゃあ一体何が問題なのかっていう、技術のその核心が分かんない、それじゃあちょっと答えになりませんよね。せっかく技術士に聞いたのに、どうしたらいいんですか。ということですね。それから11、どのような点が問題となりましたか。これは2次元3次元のどちらを採用するかが問題となりましたっていう、これもその分かんないと言ってるんですよね。その要は重水探査結果と整合性があって、どちらを採用するかもう分かんなくなりましたって言ってるんですよね。で2次元と3次元の間を取るとしましたっていう、でそれで答えなんですか。そのこの問題はね、趣旨はそれは問題が何だ、どのような点が問題となりましたかっていう問いかけですけども、その答えはこういう問題ですって言って、どっちにしたらいいか分かんなくなりましたっていう、そんな答えでいいのかって言ったらあんまり良くないんじゃないですか。そこでどう考えるべきだっていうことをちゃんと道を示してもらえないですか。技術士に質問してるんですから、そんな技術士が分かんないって言われたらもうこっちは余計分かんないですよね。はっきりとそういう根拠を見出して判断する力があるかどうかっていうことを聞いてるわけですよ、そういう曖昧問題に。それで考え方のヒントとしてですね、下に書いておきましたが、従来の技術で解決できないことを挙げてくださいと。まあ、問題となるっていうのは、まあ、技術的問題点ですから、従来の技術では問題が解決できない。そこで新技術が必要になるということですね。まあ、新技術を新たに投入して解決しているという、それが問題点ですよね。従来技術では解けないけれども、新技術では解ける。問題ってそういうもんですよね。そういう問題に、もう認識があるかどうかということですね、この質問は。12、品質確保の具体的方策。これは下の方に下線を引いたところに確信がありますけれども、本社のベテランがリアルタイムで閲覧できる。まあ、それはいいことなんですけども、それって別の言い方すると、要は自分は解いてはいない、 本社のベテランにお任せしてるんですっていう感じですね。つまり、その技術っていうのは暗黙知であって、何をどうコントロールしたか、何をどう制御したかっていう、その核心部分が私には分かりませんと言ってるに近いわけで、あんまり良くないんじゃないですか。その具体的方策って言ったらですね、下に書いておきましたけども、入力して判断して、で出力して制御する。だから品質は安定するわけですね。品質確保ってそういうもんじゃないですか。入力と判断と出力制御、これがないとダメなんですよ。で、これをどのようなことをやってるかっていうのを、なんか例を示してもらえませんか。そうすると確かに、あ、そういうふうにして品質確保してるんだっていう、ことですね。それが分かってくるんじゃないですかね。次6ページに参ります。24、部下の指導はどのようにしていますか。これ最初の3行はもうなくてもいいんじゃないですか。で、後半のこの挑戦的なリーダーですね、指導体制、これをもうちょっと力入れて書いてもらえますか。それから26、これだけは言いたいことっていうテーマがちょっと違うと思いますね。なんかこの温泉問題、地熱開発における温泉問題っていうのは、まあいわゆる建設現場でいう近隣問題みたいなもんで、付随的に発生する、まあ不具合の影響なんですね。で、非常にパッシブなんですよ。つまりなければないほどいいという、そういう問題でしょ。そんな問題をね、なんかこれだけは言いたいという対象としてやっぱ挙げるべきじゃないと思いますけどね。もっとやるべきことがあるんじゃないですか。だって地熱開発やってるんですから、地熱って言ったらもう日本の未来のエネルギーじゃないですか。それをね、相当大きなね、これは、まあ、期待されてる分野なんですから、それをどんどんまっしぐらに開発していかなきゃならないのに、これだけは言いたい、地熱開発してる人がですね、これだけは言いたいって何言いたいかと思ったら、温泉も一緒にちゃんと出るように、温泉に影響を与えないようにするにはどうしたらいいかっていうことを心を砕いてるんですって。まあなんか、あんまり、前向きな話じゃないですね。パッシブですね。7ページに参ります。28、論文3について、留意点。で、留意点はですね、これ前半に出てるんですけども、これ前置きになっちゃってますから、だからどうするっていう、実は後半の部分の方が大事なんですね。留意点の意味は何かって、スライドでお渡ししたかと思うんですが、行動を述べることを求めてるんですよ。行動。つまり留意するポイントを聞いてるわけじゃない。問題点を知りたいわけじゃない。問題点知ったってしょうがないじゃないですか。解決しなきゃならないのに。だったら答えを言ってくださいよってなりますね。それが留意点なんですよ。1、課題摂取する。で、出力が減衰する。だからどうするんですか。つまり、その結果取る行動は、貯留層の開発ですか。つまり、次々と開発していく、開発し続けることが大事なんだということですね。そういう体制を取ることが、留意点じゃないですか。地熱開発っていうのは、そういうもんなんだ。もう一箇所に留まっててじゃダメ。どんどん、次探していかなきゃっていう、そういうもんなんでしょう。そういうことを留意点として挙げたらどうですか。29、インフラ整備に関するご自身の考え。これはですね、前半部分前置きですね。そのボランティアはまあいいですので、で、コンクリートにまあ使えるかもしれませんね。ただし、最後の、まあ、あんまり無理な話はもう なくてもいいと思いますけどね。今やっててね、そのインフラ整備のために技術者を増やすために他の分野の技術者に対しても調査講習会って、そんなことあり得るんですか？せいぜいやれる範囲のことでやっていくべきじゃないですか。それとその住民のインフラに対する気づきをというのとね、それからなんていうか、その最後の他の分野の技術者になんとかっていうのはなんかつながらないですね。まずはその住民についてあげるんだったら、それのまとめを一貫して書いていくっていうのがいいんじゃないですかね。話が発散しないようにしてもらえますか。8ページに参ります。抱負を述べてください。これナレッジコミュニティで発信するとかですね、発信自体がね、なんかいいわけじゃなくて、それも手段的なことじゃないですか。情報発信っていう、何かのために情報発信して、一つの作業みたいなもんですね。そのことがなんか特別なんか益を生むわけじゃない。発信した結果として、じゃあ何が起こるんですか。情報っていうのは世の中にこう散らばっていくんですね。それで何を起こそうとしてるんですか。そのことがないとダメでしょう。そっちが主体なんですよね。その結論まで書くということをお願いしたいと思います。次にですね、9ページ、あなたの業務関連の技術士倫理問題、これ不意打ちの問題以外にですね、他にも例を挙げといてもらえますか。この問題も常識になっちゃって、みんな答え用意してるから、それ以外って指定されて質問されることがありますので。11ページの中語、会社が公衆の利益に当たらないと判断した場合、これは良くなりましたね。こうやってご自身で判断して解決していくっていうのがベストですね。その他ではですね、12ページの丸10、継続教育どうしていますかっていうのは、その CPD の、手続きだけではなくて、内容的にどんなテーマについて勉強しているかっていうことをちゃんと具体的に宣言してもらえませんか。ただ単になんか義務的にやってるんじゃなくて、自発的にそのなんかテーマを目指していると言った方が、ずっと意味が価値がありますので。それから13ページはもう良くなりましたね。何の注意がいるか、その自らの技量を高めていくことですね。国際的視点や公益性を最終優先にするためっていう、これもありますけどね。ですから技量を高めるとかね、視点を広めるとかいうことが必要だということですね。お分かりですかね。答えていくために、何ふさわしいように答えていくためには、こういうことに努めなければならないということだと思います。以上です。ではご検討お願いします。